マネ塾へようこそ。この番組はギラギラしがちなビジネス系の情報、最新ニュースや専門用語など肩肘張らず紹介する番組です。ポッドキャストの始め方、音声コンテンツの作り方、 Amazon Unlimited 会員であれば無料で読むことが可能ですので、チェックしてみてください。はい、今回は軽貨物業界の実情について話をしようと思います。はい、軽貨物業界の事情ですね。高まるニーズと配達ルート AI アプリということで、はい、話をしてみようと思います。うん、そうですね、結構面白い記事で、あ、そうなんだっていうのを見つけたんで、また概要欄の方にソースの方は貼ってきますので、興味がある方は覗いてみてくださいっていうところですね。うん、そうですね、わずか数年で会社員に出戻り独立、軽貨物ドライバーに立ちはだかる資金繰りの壁ってことで、資金繰りとかいろいろその事情について話をしてたんですけど、そうだなっていうところもあったんで取り上げてみました。はい、うん、軽貨物業界、なんかピンとこない方もいるかもしれないですけど、多分絶対利用してますよっていうのが、通販アマゾンとかで買ってるじゃないですか、の時にヤマトさんが配達してるっていうのもあるんですけど、結構下請けしてると思うんですけど、その軽の貨物トラックってあるじゃないですか、可愛らしい白いやつとか、あれで配達をしている個人事業主っていう人がいて、でその人たちって結構増えてるよなって思ってますね。うん、街を見て軽貨物を見ると、結構荷台にニコちゃんマーク、アマゾンのニコちゃんマークの段ボール乗っかってるんですぐ分かると思いますね。あ、この人個人事業主の方なんだって感じですね。はい、ということで、ドライバー不足とかの高まるニーズっていうのも、その配達ニーズっていうのも問題になってて、それっていうのをちょっと結構大変なんだなっていうのを知れた記事でしたね。はい、ということで紹介していこうと思います。はい、トラックドライバー不足はもはや社会課題ですっていうことですね。うん、特に急増する宅配貨物への対応はすぐにでも手を打たなければいけないですよ。さもなければ荷物を送ることも受け取ることもできない物流難民を生み出してしまいますってことですね。結構いきなり過激なトークから入ってますけど、はい、2011年35億個だった宅配便は2021年には49億5000万個まで拡大しました。宅配便の取り扱いはヤマト運輸、佐川急便、日本郵政の3社で約 95% になってますってことですね。うん、もうこの3強でほとんどシェア奪ってるわけですね。はい、でこの10年間で約15億個近く増えた計算になりますよってことですね。うん、増えてそうですもんねそう、通販で物買うのが当たり前になってきてるし、それに伴って個人事業主っていう方も見るようになったんで、盛り上がってる業界だなと思ったんですけど、やっぱその盛り上がって人も増えれば、やっぱトラブルも多くなってるかなってことが言えそうですね。はい、軽貨物自動車による宅配は比較的独立企業しやすい職種の一つですよってことが言われてますね。はい、営業ナンバーを取るのも結構簡単みたいですね。はい、ちょっと気になって、その営業ナンバー、黒ナンバーですね、取り方っていうのを調べてみたんですけど、軽自動車検査協会で交付してもらうことになりますね。で、事業用自動車等連絡証っていうのが必要になるみたいですね。で、本拠地、仕事を始める場所ですね、を管轄する運輸支局で交付してもらいますよってことですね。うん、なんで、その書類に不備がなければ通るみたいですね。特別な試験とかいうのもないみたいですね。なんで書類提出して不備がなければ認められるくらいの単純さらしいですね。はい、逆に言うと、これないとプロっていうか、その軽貨物の仕事を始められないんで、そういうところもあるかもしれないですね。でも、もしドライバーになりたいなって方は結構 簡単な手続きで始められるよっていうことが分かりました。はい、配達を行うドライバーには相当のスキルが必要ですってことも言われてますね。うん、やっぱノルマっていうのがあるし、あとそのルートを知っとかなきゃいけないですよね、その自分の配達地域っていうの。なんで始めるところって結構大変かもしれないですね。あと土地勘ないところってきついのかなと思いますね。まあ土地勘あったとしたってもその誰それさんレベルで知らなきゃいけないんで、結構初めの頃は慣れてしまうと多分もう ここだったらここのルートを通ってとかいうのが出てくると思うんですけど、始める頃っていうのは結構大変だろうなって思いますね。まあこれは多分配達だったら Uber Eats とかそういうのも一緒だと思うんですけどね。はい、なんで、うん、でここでちょっと面白いなって思ったのが、その配達ルートに関してなんですけど、その Amazon なんですけど、配達ルートアプリっていうのがあるらしいんですよね。うん、そうで、個人事業主ドライバーに利用させている配達ルートを指定するアプリっていうのがあるみたいなんですね。で、配達件数とか品質を保つべく生み出されたものでしょうねっていう話なんですけど、まあ、このライターさんもまあ、ないそのやっぱその機密保持とかいろいろあると思うんで、アプリの内容っていうのは詳しくは知らないみたいなんですけど、まあ、その結構ものによってはその1日200個の配達を課されたっても、まあ、実際にはその12時間8時間でその配達できると思って200個だったとしたら、実はそれは12時間かかっちゃってるんですよとかいうのもありますよっていうのを問題提起してましたね。うん、まあ、これある話だと思います。結構なんだろう、そのコンピューターで演算したものってその実際やってみると違ったりしますよね。まあ、そのカーナビでも経験があるように、何ちゅうルートを済ませてるんやっていうのがあるじゃないですか。ああいう感じでそのちょっとしたミスで、しかもそれってノルマとして課されてるんで、結構きついことになってる人っていうのもいるんじゃないかなって思いますね。うん、そうですよね。なんで、まあ、この人は行政から指示したらどうだっていうのもあるんですけど、まあ、必要あれば本当にそうかなって思いましたね、私も。うん、そうやっぱ AI 化いろいろされてるじゃないですか、レジとかコンビニのレジとかスーパーでも。でも AI 化で便利になる一方、 AI が人だって AI に人が使われるパターン、まあ、この配達ルートアプリみたいなパターンってのは結構きついですよね。計算式間違ってると本当きついし、やっぱり論理値なんで、本当はそこってめちゃ混んでるからそんなに運べませんとかあると思うんですよ、場所によって。だからそこって結構まあ、AI ってどんどん進化していくと思うんですけど、そういうのも加味され、でも今その出たてだったら特に結構辛いことになってる配達ドライバーさんもいるんじゃないかなと思いましたね。はい、でもう一つが資金繰りの話を言ってましたね。うん、そう、軽貨物自動車配達の場合、支払いが60日後なのかな、であることが多いそうなんですよね。なんで独立起業したものの、結構コストはかかるじゃないですか。まあ、その自分で車買ったり、あとリースしたりとかするじゃないですか。で、特に今燃料代増えてますよね。なんで、まあ、以前もお話ししたファクタリングっていうのを利用している方っていうのもいるみたいですね。はい、ファクタリングの方は概要欄にエピソードの URL 貼ってきますので、興味の方は覗いてみてくださいってところですね。うん、なんで、まあ、その労働組合的なものを作ったらどうだみたいな提言がなされてましたね。あと国にそのもっと個人事業主ドライバーを保護せっていうことを言ってましたね。うん、まあ、うん、必要があればその法規制っていうのは必要なんですけど、あんまり規制しちゃってもせっかくその個人事業主でやってるんで、法規制で逆にこう自分らの首絞めちゃうっていうパターンもありますよね。やっぱ会社員と違うんで、そこっていうのはちょっとこの記事書いた人にはなんかあまり規制制とか国守れっていうのはちょっと個人事業主的にはいかがなものかなって思いましたね。うん、そういうのとは違う世界で生きてるで、あんまりなんかその発想自体がちょっと気に食わないなっていうのはありました。気に食わないなってひどい言い方ですけど、まあでもそうですね。うん、ちょっとなんか違うんじゃないのみたいな、うん、思いましたね。はい、 って思ったことですね。まあニーズってかなり高まってると思いますよね。で目の前がマンションなんですけど、まあ、日々ヤマト運輸さん来て、でアマゾンのニコちゃんマークの箱を持っていますよね、うん、でまあそのいろいろその資金繰りとか、あと配達ルートアプリの話が出たんですけど、まあ、一番手っ取り早いのって、しかもこの個人だけではなく言えるのが、私が思っているのが、あの不在なくせば絶対いいですよね。あれは本当に私の目の前がマンションだからいつも思うんですけど、いつも留守で何度も配達来てるんでかわいそうになって思ってるんですよね。なんでここさえ解消できれば、やっぱ先ほどっていうか最初のいくらでしたっけ、何十億個も配達してるわけですよね。これっていうのもその無駄な時間っていうのが、その不在って無駄ですよね。行っても空振ってる状態なんで、ここをなくせばもっと伸びしろあるよねっていうのを思ってますね、はい、部外者だから言えるかもしれないですけど、部外者だからこそ言えるそのまっとうなアイデアなのかもしれないですね。はい、ということで今回のまとめに行きましょう。軽貨物業界の実情ということで紹介してみました、はい、配達ニーズは年々高まってますよということですね。あと配達ルート AI アプリっていう存在があるそうですね、うん、で、そうですね、資金繰りに苦しんでる方もいますよということでした。はい、そうですね。で私の考えとしては、そのまあそれらもいいんだけど、不在、そのドライバー保護っていうのもいいんですけど、まあ、それ以前に不在っていうのをなくすはもっと業界伸びしろあるよねっていうことを、業界外の人が勝手に思ってます。はい、はい、ということで今回は以上となります。よろしければ高評価コメントいただけたら励みになります。番組の登録はまだの方はご登録もどうぞよろしくお願いいたします。メルマガもやってますので、ご登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。エピソードの概要要点をまとめてますので、サクッと情報のインプットに最適です。概要欄のリンクもしくはマネジュク .com を訪れて、バナーをクリック、またはメニューのメルマガをクリックして登録してください。はい、ということで今回は以上となります。ではまた。マネジュク有料チャンネルのご案内をいたします。サブスク版チャンネルマネジュクプレミアムをApple Podcast で金曜に配信中。サブスク会員は今までの会員限定エピソードすべてを聞くことができます。Windows の方も iTunes から聞くことができます。トライアル期間もあります。ご登録して応援いただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。